この朝は創世記第25章19節から26節までをお読みいたします。創世記第25章19節から26節です。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えた時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。今日はこの箇所からイサクとリベカの祈りと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。先週の15日に緊急事態宣言の解除が出されました。この岐阜県でも段階的に解除していくという指針が出されています。本当に長い期間に感じられましたが、少しずつ本来の生活を取り戻していくことができるようになればと願っています。特に教会に集って礼拝ができなくなるということは、これまでの歴史の中でもそれほどないことです。ですから多くの人がまた一緒に礼拝ができる日が来るようにと祈ってこられたと思います。さて今日のテーマは祈りです。イサクが祈り、またリベカも祈っています。私たちもまた祈ります。このような事態から一日も早く回復できるようにと祈ります。祈りにはいろいろありますが、ここに記されている祈りは願い求めの祈りです。私たちがお祈りをするというときに、このほとんどはこの願い求めの祈りだと思います。神様にお願い事をする、願い求めの祈りをします。それはごく日常のことです。車に乗るとき、運転が守られるように祈ります。仕事に出かけるとき、玄関先で短く今日の一日の守りをお祈りする。家族の健康が支えられるようにお祈りをし、あるいは他の人の病気が癒されるようにとお祈りをする。私たちの祈りの生活の多くがそのような願い求めの祈りです。そして時折私たちには どうしても祈りを叶えてほしい願いが出てくることがあります。何度かお話をしたことですけれども、私が中学3年生の時、毎日家の窓を開けて天を見上げながらある祈りをしました。それは私があまりにも勉強していなくて、入学できそうな公立高校が当時ありませんでした。学校の先生からも私立高校を受験するようにと勧められておりました。けれども我が家には私立高校に行けるような経済的な余裕はありませんでしたので、私はそれで一念発起いたしまして、その日から毎日、神様どうか私の頭が良くなるようにしてください、あなたはソロモンにも知恵を与えられました、私にもできるはずですというようなお祈りを毎日毎日勉強もしないでお祈りをしていました。その結果どうなったかというと、頭は全然良くなりませんでした。幸いにもなんとか県下の工業高校に、当時は 2.6 倍、県下で最高の倍率だったんですが、その倍率をなんとか乗り越えてその高校に入学することができました。なぜそんなにそこの倍率が高かったのかというと、公立の一番下のところでもうそれ以下はないというですね、そういう中でみんななんとか公立に入りたいという人たちが多分そこに行ったので、そこだけこう倍率が膨れ上がったんだと思いますが、幸いに神様の憐れみだった、祈りの結果がそこで現れたのかもしれませんけれども、なんとかそこに入らせていただくことができたのは神様の憐れみだったなと、今本当に感謝しております。皆さんにもそんな経験があるでしょうか。私たちがお祈りをするとき、それは時としてとてもわがままな祈りになってしまうことがある気がします。ですが少し考えてみる必要があると思うわけです。例えば皆さんが、相手が誰でもいいんですけれども、誰かから顔を合わせるたびに、ねえお願いお願いと言ってお願い事ばっかりされたらどうでしょう。ちょっと鬱陶しく感じるのではないでしょうか。ちょっとこの人にと会うとまたお願い事されるから、もう会わないようにしようとかですね、そんなふうに思うのだと思います。よくデパートに買い物に出かけますと、小さな子供がおもちゃ売り場の前で泣いていて、お母さんが腕を引っ張ったり、あるいは子供を無視してどんどん先に行ってしまうというような光景を目にします。私はあの光景を見るのが嫌いではありません。頑張っている親の姿を見て、どこか応援したくなる、そんな気持ちがあります。みんなそうですけれども、そういうことを通して、お願いするものは何でも手に入れられるのではないのだということを、子どもの頃から体験的に学んでいくわけです。ところがです、不思議なこともあるものですけれども、神様にお願いをするときに限って、私たちは時折このような子供のような祈り、願い求めをしてしまうというのもまた事実です。祈ったもの、願ったものが与えられないと、へそを曲げてしまったり、腹を立てたりします。でも、よく考えてみる必要があるのです。親は自分の子供にでさえ全てのものが手に入れられるわけではないのだということを教えているのに、神様は何でも願いを聞いてくれると考えているんだとすると、それは身勝手なことだということ、そのことが明らかにされているのだと思います。そんなことに気がつくことも必要だと思います。さて、今日のところからイサクの物語に移っていきます。そして聖書はここでこのイサクを描くのにあたってまずこう書いています。21節です。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。 先週オンラインで共に聖書の学びをいたしました。そしたらそこで今求道しておられるある方が、妻のリベカに問題があるのではなくて夫のイサクの方だったかもしれないのにと言われてハッとしました。まあ、確かに聖書はいつもそうですけれども、子供ができない時に女性側に問題があるというように書いています。もちろん男性側に問題があったこともあり得るはずですけれども、それ聞きながら、ああ確かに聖書は一方的すぎるなとちょっと気がつかされました。まあ、そういうことでこれまで長い歴史の中で女性が苦しんできたということは言うまでもないことかもしれません。まあ、ただイサクはここで妻のために祈っています。聖書はこの一節で、これはアブラハムの子イサクの歴史とまず冒頭に語って、最初に記したのが妻のために祈っているイサクを描いております。その人の歴史を語るときに、この人は祈る人で妻のために祈る人だったというところから始めているわけです。ちょっといいなと思いませんか。イサクが子供が与えられるのは最後の26節にあるように60歳の時ですから、20年の間子供がいなかったことになります。アブラハムは25年間、イサクも同様に長い間20年間子供が与えられないという経験をしてきたことになります。神はアブラハムに子孫の繁栄を約束されましたけれども、アブラハムもそうでしたけれども、イサクもそれがまるで自動的に与えられるというようには聖書は描いていない。そのことは注目に値します。私たちはお祈りするときに、例えば聖書の中に求めなさい、そうすれば与えられます、マタイの福音書7章7節の言葉や、信じて祈り求めるものは何でも受けることになります、マタイ21章22節、まあ、そういう言葉だけが切り取られて一人歩きしている場合があります。そしてそこで何が与えられると言っているのかを無視して、そこに自分が願うものをということを入れて都合よく聖書を読もうとする思いがありますけれども、アブラハムもイサクもそうですけれども、子供が与えられるという約束を受けていながら、それを得るためには非常に長い期間を要したということにちゃんと目を留める必要があるわけです。神への祈りはアラジンの魔法のランプではありません。ランプをこすったら精が出てきて何でもその通り言うことを聞いてくれるというわけではないのです。神からの約束も自動的に安易に受け継がれるというものではありません。私たちは神からの恵みを求めるのではなくて、何よりもまず神を求めるべきです。そのことがまず覚えられている必要があります。イサクは妻リベカのために祈ります。すると主は彼の祈りを耳に聞き入れ、妻リベカは身ごもったと続く21節に書かれています。まあ、すると22節にこう書いてあります。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるでしょう私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。リベカが主の御心を求めに出て行ったと書かれています。どこに出て行ったのかは書かれていません。ただ分かるのは祈るために出て行ったということです。自分のお腹に子供が与えられたことを知ってリベカはどれほど嬉しかったことでしょうけれども、それと同時に不安が出てきたというんです。マタニティブルーなんていう言い方をしますが、そんな経験をリベカもしたのかもしれません。というのはお腹の子が暴れて仕方がなかったのです。それで リベカは祈りました。リベカはもともとアブラハムの信仰、アブラハムが信じている主を信じて生きてきた人ではありません。遠くパダンアラムに住んでいたとこの20節に書かれています。これはハランにある土地のようです。まあ、少し以前の説教を訂正しないといけないかもしれません。11章のところを読んでいると、アブラハムの父テラはアブラハムと甥のロトを連れてカルデアのウルからハランに来たと書かれています。アブラハムの他の兄弟たちはウルに残っていたという印象を持つわけです。当然アブラハムの親戚が住んでいたのはカルデアのウルのように、まあ、思ってしまうわけですけれども、このパダンアラムというのはどこかと調べてみますと、新改訳2017には後ろに地図がついておりまして、その地図の2というところを見ると、ハランの地域がパダンアラムだというふうに書かれています。どうもいつ頃か分かりませんけれども、アブラハムの他の兄弟たちもいつの間にかカルデアのウルからハランに移り住んでいたということになるわけです。ですからアブラハムのしもべが旅をしたのはカルデアのウルまで行ったのではなくてハランまでだったということになります。また少し前の説教で私はリベカの兄ラバンのことを父ベトエルと、ベトエルが女の人でラバンと夫婦であるみたいなですね、そんな言い方を、まあ、してしまったんですが、原稿の方は直しましたけれども、これも訂正しないといけません。私は何かちょっと勘違いをして間違えましたが、リベカの兄がラバンです。どうも父のベトエルは当時亡くなっていたのか分かりませんけれども、父に代わってラバンがリベカの結婚を認めております。ちょっと難しい話をするついでに、一つだけもう一つお話をしたいと思うんですが、イサクに子供が与えられたのは60歳の時です。そうすると計算すればアブラハムの年齢は160歳ということになります。アブラハムは175歳で死んだということだとすると、この時に生まれたヤコブとエサウという孫をアブラハムは見たという計算になります。しかし実際にはその前にすでにアブラハムが亡くなっているというような記述があるわけで、24章の65節でアブラハムのしもべがイサクを見つけた時にリベカに、あの方が私の主人ですと言っているのは、アブラハムがもうこの時亡くなっていることが示唆されていますというお話をいたしました。そうだとするとちょっとおかしいということになるわけです。で、聖書にはこのようにいろいろ矛盾するような記述があるのは事実です。で、これを無理やりなんとかですね、一つの時間軸にまとめ上げるということはできません。というのはこの時代、文字で書き残して次の世代にこの話を伝えていったということではなくて、紙と書くものなんていうものはなかった時代ですから、口伝えで言い残していきます。それを口伝と言いますけれども、その口伝には何種類か言い伝えがあったようです。ですからやがてそのようなものをまとめて文章にするときに、いくつかの口伝を一緒に一つの文章にしていくわけですが、それぞれ時間軸が違ったりしますので、どうしても齟齬が出るわけです。けれどもまさにそれこそが聖書が真実な記録であることの証拠なのであって、だから聖書は信頼できないということにはなりません。というのは、例えば今でもそうですけれども、事件が起こりますと警察の方がやってきて現場検証します。見ていた人、証人に聞いて回ります。私はこれは聞いた話なんですが、その時に証人と言われる人たちがみんな同じことを口にすると怪しいということになるんだそうです。少しずつ証言が違っている方が信憑性があると判断をするのだそうです。というのは、皆が口裏を合わせたような証言というのは少し無理があるわけで、その人その人にはいろんな受け止め方があって、初めていろんな見方でその事実が浮かび上がってくるというんだそうです。話が横道にそれましたけれども、 リベカはもともとハランで育ったということですから、アブラハムの信じる主なる神のことを知らなかったはずです。けれども20年の間、イサクと共に生きるようになる中で主を信じるようになった、まあ、そのことがここからわかります。だからリベカも祈ったのです。お腹の中で暴れる子供のことを気に留めながら、これから一体どうなるのだろうか、そんな不安感を持っているので祈ったのです。これから一体どうなるのだろうという不安感、それは誰もが抱きうる不安感です。よく漠然とした不安感などという言い方がされる時があります。先が見えないわけですから、当然不安感は漠然としたものになります。そういう中で主にお祈りします。私は今不安なんです、どうしようもないほど、これからどうなるのか分からずにいます、主よ助けてください、そんな祈りが出てくるのです。祈りというのは確かに自分本位な性質があります。けれども主は私たちの祈りに耳を傾けていておられるお方です。私たちが願っているようにすぐ答えられるということではないのかもしれません。そしてそれは私たちの願っているような答えではないということもあるでしょう。それでも主は私たちの祈りに耳を傾けてくださっています。主はこの時リベカの祈りに対してお答えくださいました。それは、今からリベカに生まれる子供たちは2つの国民であり、その2つの国のうちの1つはより強い国になり、兄が弟に仕えるようになるだろうという答えでした。それはまさに予言的な言葉でした。今から生まれてくる子供が双子で、しかも男の子であるということ、まあ、そのこともその主の言葉で知ることができました。それだけではなくて、兄と弟の関係のことまでそこで語られています。そしてこの双子がどうやって生まれてきたのかというのがその後に続いて書かれています。25節、最初に出てきた子は赤くて全身毛ごろものようであった、それで彼らはその子をエサウと名付けたとあります。赤ちゃんの時から少しワイルドさを醸し出している赤ちゃんです、まあ、エサウというのは赤いという意味です、まあ、赤ちゃんというぐらいですから、赤ちゃんが赤いのは普通な気がしなくもないですけれども、どうもとても印象的な赤だったということなんでしょう。そしてそれに続く26節ではこう書かれています。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた、それでその子はヤコブと名付けられたとあります。新改訳聖書には下に中がついておりまして、このかかとという言葉がアケブという言葉だと書かれています。つまりアケブから連想してヤコブという名前になったというわけです。そしてこのヤコブという名前には主の守りがあるようにという意味が込められているようです。まあ、こうしてイサクとリベカからヤコブとエサウという兄弟が生まれた、そのことがここで物語られています。ヤコブとリベカの祈りの答えをこうして二人は見ることができるようになりました。この時生まれたヤコブはやがてイスラエルとなります。エサウはエドム人となっていきます。この兄弟の人生はそれぞれ二人のものです。それぞれの人生の決断がやはりその時々で求められていきます。つまり神からの約束というのは、私たちが安易にイメージする分かりきった繁栄そして成功ということではないのです。子供は子供でそれぞれ歩みをしていくものです。私たちは いろいろな祈りをします。さまざまなものを神様に祈り求めます。自分勝手な祈りもあるでしょう。人生を左右するような大きな決断をする、そういう祈りもあります。日ごとの小さな出来事の願い求めもあります。神様はその一つ一つをとても大切にされるお方です。そしてその都度感謝したい時もあれば泣きたくなることもある。それを耐えていかなければならない時もある。そして神様に泣き言を言いたくなったり、不満をぶつけたくなる時もあります。そういう積み重ねを神様と共にしていく、それが祈りの生活です。そしてその祈りの生活の中に神が生きて働いておられるという経験をしていくのです。そして振り返った時に分かるのです。確かに神は私の人生を、私たちのあの時した決断を、この時にした祈りを神様は支えてくださっていたのだということが分かるようになる。この神と共に歩むということ、それが祈りながら歩んでいく歩みなのだということです。主にお祈りをする、そしてこの主と共に生きる、それが私たちの人生の土台です。この祈りの上に私たちはそれぞれの歩みを築き上げていくのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちの祈りに耳を傾けておられます。そしてあなたは私たちが祈ることをいつも待っておられる方です。あなたは私たちと共に歩んでくださり、私たちを祝福したいと願っていてくださるお方です。主よ、どうかあなたの御言葉に支えられながら、あなたと共に歩んでいくことができますように。いつもあなたに祈りながら、主と共にあるその歩みをどうかこれからも続けていくことができるように、私たちの祈りの生活をお守りください。私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。